幽霊トンネル。先輩、知ってます？この道、出るらしいですよ。助手席の小林が、携帯をいじりながら、ぼそりと言う。空調メンテの会社に勤め、隣県にもまたがったエリアを任されて、今夜みたいに仕事帰りが夜中になることもしばしばだ。ここは国道とはいえ、幹線道路から外れた山道で、対向車とすれ違うこともめったにない。出るという噂は私も聞いたことがある。首のない赤ん坊を抱いた共女が車を追いかけたとか、トンネルを抜けた途端生首が目の前に落ちてきたとか。だが今この状況でそんな会話はごめんだ。ほんとらしいっすよ。この道出るっての。小林が重ねて言う。私はため息一つ。なあ、小林。その手の話ってただの噂なんだ。誰に聞いても誰かから聞いた話なのさ。尾ひれがついて一人歩きしているだけ。車がトンネルへ吸い込まれ、車内もトンネル内の照明でオレンジ色に染まった。ほら、トンネルの照明でフロントガラスに汚れを拭き取った跡が浮かび上がったろ。子供たちが手のひらをペタペタ押し付けて、手の油分をつけてたら、手のひらが浮かび上がるんだ。フロントガラスに手がたくさん見えたっての、それが正体なんですね。うん。子供がふざけて顔なんか押し付けてたら、フロントガラスに顔ってことになる。怖がっていたら何でも怪奇現象に見えちまうわけさ。なるほど。先輩みたいに割り切れたらいいな。話しながら何かが変な気がしてきた。なんだろう、この違和感。小林、なんかおかしくないか？進行方向はトンネルが続くばかり。続くばかり？ひたすら続いて出口がない。小林、トンネルの出口がないぞ。どうなってるんだ？小林が携帯の GPS で位置を確認しようとする。おい、小林、さっきの撤回な。その時、遥か先に小さく小さく黒い出口らしきものが。それは次第に大きくなって、車が外に吐き出された。長いトンネルをやっと抜け出た安堵感に満たされた。落ち着くとすぐに背筋が寒くなった。たびたび利用するこの道路、こんな長いトンネルなど断じて存在しない。慌てて車を道端に寄せ、運転席を飛び出し、後ろに目を凝らす。暗い夜道だけ。今脱したはずのトンネルなど、どこにもない。トンネル、今のトンネルがない。助手席の小林を呼ぶが、助手席に人が座っていた形跡はなかった。 そうだ、同僚の小林は、先月、交通事故で死んでしまったじゃないか。仕事帰り、携帯をいじって、運転を誤って。確か、このあたりで。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
節電の夏、お手伝いいたします。世にも不思議なショートショート。涼しくなったら儲けもん。今月はゾゾッとするお話、不思議なお話をご紹介いたします。第3弾は、ヤビシトラビシさんのブログ、トラビシ秘宝館より、幽霊トンネルという作品です。今回はトンネルの階段。トンネルの階段もたくさんありますよね。トンネルは暗くてジメジメしてて音が響いて怖いってイメージがあるからでしょうか。特に古いトンネルに階段は多いようで、それは遠く日本神話の黄泉の国、死者の世界につながっているというイメージがあるのではないかということです。古事記や日本書紀、出雲の国不動記などに黄泉の国の記述があり、特に出雲の国不動記には黄泉の国へとつながる洞窟の記述があります。そこを抜粋しますと、磯より西の方に伊早宿あり、高さと広さと斧も斧も六坂ばかりなり、いはやのうちに穴あり、人、いることを得ず、深き浅きを知らざるなり、夢にこの磯のいはやのほとりに至れば、必ず死ぬ。彼、国人、いにしえより今に至るまで、黄泉の坂、黄泉の穴と名付く。という記述です。洞窟の入り口出口とトンネルの入り口出口。なんかやっぱりちょっと怖いって感じますね。さてさて、今月はあと2回です。皆様の涼しくなるお手伝い、少しはできているでしょうか。では、次も頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ああ、つまんねえ。こんなつまんねえもん聞きに来たのかよ。こんなもん二度と聞きに来んなよ、つまんねえ。雨の弱だ。